皆さんこんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
ドラムとゴート、
白井博之と
梅田周平と
ザキ有馬と
小野明日香でお送りさせていただきます。そしてゲストに来ていただいております、
八の須田のトロロ明日香です。お願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
さあ、いよいよ明日ですね。
はい、はい、決まりましたね、はい、ランニングホームの本番がいよいよ明日と。
はい、
しました。
ちょっとすいません、喋りながらで申し訳ないんですけど、はい、声の大きさ的に虎本さんとトロロさん場所変わってもらって、
僕声のでかい、僕はマイクの近くにいるということですね、は
い、すごい邪魔なんですよね。
すいません、
言い方があるから
そうですね、
私ももっと
頑張ってるんだよ、
喋ります。
トロロの声がめっちゃでかなるっていう
今変わってなお頑張るから、
はい、
あ、そして名前を変えた鍋貝ひかるさんが、
はい、今来られました、急遽。
いらっしゃいませ。
はい、いらっしゃいませ。
どうもです。ラジオで初めて鍋貝ひかると。
私、一回鍋海って言うたかもしれないです。
あ、ほんまですか。
読み方は鍋貝ひかるなんですね。
はい、そうです。
まあ、改名第一発ということで。
は
い、
鍋貝になっての本公演一発目。
初めてなんですね。
そうですね、本公演一発目ですね。
はい、
ちなみに現在ね、要は明日の本番に向けて、さまざまなリハーサルを繰り返しているので、ちょっと後ろで人がたくさん通ったりとか、
はい、
音楽が聞こえてきたりするかと思いますが、はい、気にせず皆さんその緊張感を持って、
ただいま劇場でね、はい、ラジオをお送りしております。
イエス、
はい、
そうなので、本当だったら毎週金曜日の夜9時からお送りしているんですが、今日は特別に水曜日、本番前日の水曜日の夜9時からお送りしております。
スペシャルですね。
はい、スペシャルです。
スペシャルウェンズデ
ー、はい、
どうした
どうした、
約乗り移ってます。
乗りすぎやろ、
ね、何のことですかね。まあ、せっかくね、まあ、こうして直前号ですから、はい、見どころというか、まあ、改めてね、見どころいっぱいありますけど、まあ、劇場でね、僕らまあまあこの劇場入りしてから美術を組み、はい、照明音響を見てね、やってるわけなんで、ちょっと見どころここすごいぞと、はい、
僕ね、うん、いつもだったらやってる側がなんとなくこうじゃないですかって言えるんですけど、
うん、
今回はやってる僕らがよくわからない、良い反応がお客さんには伝わるとは思うんですけど、ちょっと台本 の、うん、そのまあ、設定上といいますか作り上、うん、やってる役者以上のものがお客さんに伝わってるんだろうなっていうのがあるんだと、
う
ん、
あのね、これつまりどういうことかというと、まあ、役者は中に入ってるんでね、前から見てないんですよ、
はい、
でこの作品ね、極めて俯瞰的というか、お客さんの目線で物を見ないと物語が理解しづらい構造をしている。役者は自分の役のことを考えるんで、その流れでやるんですけど、それでいくと物語を、気持ちは理解できるけど物語の大きな流れを理解するのがすごく難しい作りなんですよ。だからやっぱり客席で見てほしいなというか、見た時に何を感じるのかっていうのがね、ちょっと楽しみである。演出の僕が多分みんなの中で唯一それを理解というか近い感覚でね、お客さんとシェアしてるんじゃないかと思うんですが、うん、はあ、他に見どころは、
そうですね、僕はこれいつもなんですけど、はい、音響がですね、だいたい直前ギリギリまで変わる、追加されるっていう、今日も梅ちゃんあそこのシーンやねんけど、この音入れといたからって言われるっていう、
うん、
そうです
か、うん、音響のね、横田和也君っていうのがいまして、はい、まあ、僕自身この虎本とは学生時代からの付き合いで、もうステージ時代が劇団単位でいうと十数年間のお付き合いがあるんですけど、彼やっぱり僕がオーダーする以上の音を毎回入れてくれるんですよ、
はい、
言ったことはもちろんやってくれるんですが、勝手にこれがの方がよかろうと、
そうですね、なんか障害物かと思うぐらいのスピーカーが持ち込まれている、
お客さんの見えないところに、うん、なんでこんなところにこんなスピーカーあるのって今日もね、
僕ね、劇場で初めてなんですけど、裏動線通ってる時にスピーカー後ろ向いてるよねっていうスピーカーが何個もあるっていう、
ある
なぜだと、
着替え場所の奥の方にある、
うん、そうなんですよね、
もっと舞台に近くなくてええのすごい遠いところにあるよみたいな、
うん、保管されてるだけかと思
うんですけど、そこから音出るんや、
そう、
あれ息だけに見える、
あとこれはね、やっぱり仕込みをした人間だけしかわからないんですけど、舞台めくったら中にスピーカー入ってるんですよ、
ああそうなんです
か、ね、それは毎回ですね、横田さんの、
ね、そうなんですよ、だからね、多分すごいところからいろんな音が鳴ってると思うんですよ、多分
より立体的に、
それをね、お客さんで分析するのは多分素人という言い方は失礼ですけど、一芸初めて見た人が多分わからないですよ、どこでどうなってるとかって、
何回か見ないと、
見ても下手したらそこまで注意を払って見れないかもしれない、
多分あそこの鍵 鍵の開く音のためだけにあのスピーカーが。
あれもね、だからそうなんですよね、ほんまに。
音かもしれないよね。
音響っていうとどうしても選曲を気にされるとか、ここでこんな音楽入ったとかね、曲の内容っていうんですけど、うん、やっぱり横田君のすごいとか、音の鳴る場所であるとか、鳴る意味であるとか。
本当にね、こだわりが面白くて、前のアップダディダウンの時に、うん、谷谷さんの携帯が鳴る時、
はい、
ポケットの中で携帯になってて、出したら音がやっぱ変わるから、それも曲が、うん、あのなんていうか、音の上乗せ感が変わって面白く聞こえたんですね。でそれを確かめるためにはあの DVD 予約してもらったら2人ダウンの DVD ついてくるんで
売るのうまいな。
いや本当に携帯ポケットから出した瞬間に曲の 音の質が変わってくれないって分かるっていう、
あのためだけのスピーカーでしたもんね。
でも同じ劇場っていうのであれば、その前にやったマッチでも、うん、あの走っていく音っていうのが上手から下手に移動するっていうのが、僕らもゲネで初めて聞いて驚愕するっていう。
阿部さんが刀研いでる下から聞こえる音。
あ、そうですね、処理処理、ね、
こればっかりはね、音はDVD ではちょっと分からんかもしれない、まあ、確かに会場の空間で味わわなあかんことになって、うん、
確かに
ちょっとこればっかりは来て一回味わってみてほしいなっていうの
を、うんね、
僕でも今回やっぱりあのずっと僕は苦戦しながらもみんなで頑張った美術をね、あのね、パッと見シンプル、こんなこと言うとネタバレになるかもしれないですけど、パッと見あシンプルやね、
普通のね、
うん、はい、はいはいはい、なんですけど、
ちょっと笑ってますよね、
あれあれあれっていうのがちょっと何回も何回もあれあれってなると思います。
久しぶりですよね、舞台上でプラモデルしたのね。
ちょっと途中で俺笑けてもんで、やってる最中に朝からみんなでわっはっはっはって、ちょっとやっぱりでもその美術であるとか音響とかって、その稽古場では僕はもちろん演出なんで言ってるんだけど、イメージはしてるんだけど、具体的に見れるのは劇場に入らないと言えないんです。
そうですね、
これって演劇の醍醐味の一つであり、もう面白さであるかなと思って。あと照明もね、今回まあまあ、なかなかなもの仕込んでますね。もうあんまり言うと本当にネタバレになっちゃうんで、これもお楽しみにということですわ。
はい、今なんかものすごい入りたそうに谷谷さんと思う人、あの人は違うんですかね。
はい、スタッフさんですね。
谷谷さんと
スタッフさん、スタッフさん、
平卓さんが来ました。
まあ今見どころはどこだと、ま
あ、
ちょっと、
はい、どうぞ頑張ってください。
喋っていいですか。あ、谷谷です、こんばんは。
あ、どうも平卓です、こんばんは。
はい、ラジオ初登場です、平卓さんは。
あ、ほんま、なのにふわっとした。
こんばんはっていう雰囲気で大丈夫です
か。こんばんは。
今、見どころは何ぞやっていう話をして、一応前の話、僕らと被るかもしれませんが、あえて聞こう。谷谷君、見どころどこやと。
僕ですか。そうです
ね、いよいよね、いよいよ明日本番初日なわけですね。でもここ見てほしいなって、ね、ちょっとこだわりポイント、ここだ
ね。全員が一瞬雑魚にやる瞬間ですか。
ああ、いいですね。
アステージタイガーにとってはだいぶ大事なこの Z の集団になった瞬間がね、
雑魚の集団、
はい、僕らも結構雑魚を力入れてるんでね、
そうですね、
ちょっとできるだけそこを見てほしいな。
中ボスぐらいの雑
魚。そうですね、
けど
常にステージタイガーでお金のかかるセクションですね、雑魚。
そうですね、一番かかる、うん、はい、テーマがかかる。
平太子はちなみにどこがおすすめというか、ちょっと見どころ、ここ見てほしいなとか。
今回ね、いや、見どころって言ったらもうほとんど見どころなんです
け
ど。
そうですね。でも平太君、僕結構平太君の芝居見に行ってるけど、今回うちでやってくれてる芝居って結構珍しい芝居になっちゃうかなと思うから。
僕自身は他であんまり見れない芝居かも
しれない。そう。
今日はね、着物とかなんかね、ちょっと派手な衣装着てたりするけど、この
今回
まあ言うなれば現代劇の、
そうそうそう、
まあ言うなれば会話シーンというか、そうそうそうね、全くないわけではないけど、非常に珍しいかもしれない。
そうですね、あの盾も、まあ、あるっちゃあるんです
けど、ね、もちろん出てるんですよね。出てる、ちょっと、まあまあそれは
その雑魚感も否めないという。いや、楽しいです。そういう意味で、なんか見どころかなと思います。
平卓ファンはだから新たな一面が見れるね。
こんな平卓の一面あるのねというのを、ちょっと特にね、最近しか見てない人とかは、
あれ、特にそう思いますね、多分、うん、最近全然こういうその現代劇っていうのはやってなかった
ので、うん、でせっかくやから、とろろはじゃあどこがおすすめポイント、
なんか
自分のでもいいし。
おはようございます。
おはようございます。ついてるよね、スタッフが今、はい、
自分の
でもいいし、他人のだけ、
なんかそうですね、なんか、うん、自分も含めてこうみんなストーリーがそれぞれ一人一人の登場人物全員に濃いストーリーがあってっていうのがすごいにじみ出てるのが、うん、 作品のこう雰囲気を作ってるっていうのがすごいいいなと思って、うん、そうだなんかその本読んだ時からそうだなと思ったし、稽古していくうちにこうどんどん皆さんのキャラクターが出来上がっていって、うん、こうどんどんなんかいろんな思いが伝わってくるようになってっていうのがなんかこう実際に絡んでる相手じゃなかったとしてもそういうのがいろいろ絡み合って最終的にお客さんになんか届くものがあるのかなと思ってて、うんうん、それがすごい楽しみですね。そのお客さんにどう届くのかなっていうのが、
ね、今回台本発売されますからね、やっと。
あ、久しぶりですね。
久しぶりです。
これ言って以外今まで台本発売する発売するって言って僕毎回販売用の台本を修正して清書してきたんですけど、全てね、なぜか手違いで販売されないまま数年が過ぎて、さすがにちょっと心折れかけてた時期があるんですけど、もう今回もらへんやろと。で今回ちょっとね、いい形でちゃんと冊子の形といいますか、本の形として販売されますので、これね、でも作品見たらね、本一回読んでみたくなるんちゃうかな、うん、
これは台本読んだら絶対楽しい本やと思います。
これ宣伝ばっかりになりますけど、作品見て本読んで DVD をもう一回見直してもらったら、どこがどういう風に立体化されたのかとかっていうのはよくわかる。多分ね、本読んだだけではね、この作品は想像しづらいかもしれない。
確かにこれをここまで立体的にしたかっていうのをね、
やってても感じますよね。
そうですね、
最初読んだ時と今でも全然違う。
そうですね、特に Z のシーンは
そ
う
そこばっかりやろ。まあトガキやと一行だけやもん。
トガキでしょ。
一行こんなプランだかっつうね。
じゃあ岡崎君は。
いやでもこの話の流れなんですけど、本当にあの歴代のタイガーの作品見てた方にとってはすごい新鮮に映るんじゃないかと思って、今までの公演ってまあ何かしら誰かフィーチャーしてるところがあったと思うんですよ。今回は谷谷さん、今回は誰だみたいな、
俺言うだけ。
まあまあ試合さんだとか亜美さんだとかあったじゃないですか。っていうのがかなり均等にいろんな人の魅力を引き出してるんじゃないかなと思って、一番最初は、まあ、ネタバレにならないのでぼかしますけども、最初はあこの人の作品なんだなって思って見てたら、途中で急にあれいなくなったぞと思ったら、あれ脇だった人が主軸になってきてる、あれあこの作品は実はこの人の話だったのかなっていうのが何度も何度も繰り返されてきて、
最後うやむやに終わる
んです。なんかに落ち着くよ。なんかに落ち着くけど、
誰が一番主人公ということではない感じがします、う
ん、いや、お客さんじゃないですか。なんでシンとする
だから、まあまあお客さんとしても、まあもしも
そういうのちょっとあれや、
あざっとよ。
ねえねえ、こういうのが世界で受けるのか。
まあまあ公衆でね。
まあもしもあのタイガーの中で私はこの人をしてるんですけども、今日は活躍するかなって思ってる方、安心してください、みんな主人公です。
もちろん岡崎にも、もう岡崎で美味しいし、めっちゃあるもんな。
いただきました。
今回の作品の中で一番美味しい役ではない。
美味しいと思いますよ。
いや逆に俺この役振られたら消化できるか自信がないというか。
自信がないです。
俺もないな。
これはなかなか、
ね、岡崎ほどのレベルに上げれるかどうか自信がない。
自信がない、
う
ん、
やりたくないですね。
ネガティブからの岡崎さんを知ってる人が見たらずっと腹抱えて笑ってると思います。多分本当に。
まあまあもちろん初めて見る人にもね、面白い美味しいシーンがありまして。
まあとりあえずできるだけ岡崎のハードル上げといて。
きたきた。僕スペースドラマはね、あの僕はゲスト枠ですけど、なんか奇跡が起きて優秀劇団くれへんかなってずっと思ってる。
ずっと言って
るん
ですね。最初から言ってます。
そうなんですよ。だから若手三演団やっぱりビークラブの時ちょっと圧倒的に接したが良かったと、やっぱりちょっとこれルール変えてでも彼らに来年任せるべきじゃないかぐらいの意見が出るぐらいの、うん、心意気で負けない
ぞ、うん、やるからね。
でこれあれなんですよね、優秀劇団以外の役者の賞とかなんか脚本のなんかとか選べるんじゃなかったっけ。
あ、そうなのあるんです
か。あ、出ない気がします
ね。っていうのをチラッと聞いて、
でも対象になるんですか。
対象な、僕らは ならないの。
ならないんじゃないですか。
どうなってんだ。
あったら白井さんね、2巻とかになりますよ
ね。おそうですね、なりたいですね。
亜美さんが自分のブログででも勝ちに行きますみたいなの書いてて、亜美さんなんかいろいろルール誤解してないかって思いながら見てたんですけど。
まあね、
気持ちは、
ね、
解釈はいろいろあるから、ね、
そうです。
まあ分からないです、その参加してる団体が全部なんか、病欠で倒れて来年できなくなったっていう、僕ら回っていく可能性はあるし、
まあ、それはない。
心折れましたとか言ってね、おしゃあねえなっていうのはあれ言えるんかもしれない。
解散すると
そのためなら僕は暗躍しますし、なんか
精神やめてください。もし来年本当に選ばれた時に暗躍したんやって思われたらちょっと感じ悪いじゃないですか。
そうね、高い政治力を保有してらっしゃる。
部屋に部屋に行きました。
いやもちろん部屋にありますけど、まあそのぐらいのね、心意気ですわ。
はい、
はい、見てほしいなと。
ではそろそろお時間が、
あ、もう終わ
った。そうですか。
はい。
それでは皆様、明日以降ね、劇場でお待ちしておりますので、そしてラジオをお聞きの皆様、また来週ごきげんよう。
さようなら。
ウィーヨー。